2014年イースターメッセージ復活の信仰という主題で使徒行伝の第9章36節から43節です。今日の聖書箇所の冒頭にヨッパという地名が出てきます。これは最近の訳ではヤッファと訳されていますけれども、その意味が素晴らしいんです。立派、美しい、そうするとヨッパ、立派という面白い名前なんですけれども、イスラエルに飛行機で行くとテルアビブ空港に着きます。で、この空港があるテルアビブは正式名称をテルアビブヤッファと呼ぶそうです。で、その意味がすごいんですよ。テルというのが丘です。アビブというのが春なんですけれども、美しい春の丘という意味の町の名前なんですね。このテルアビブはエルサレムからは約60キロほど離れている港町なんです。港であって空港があるというところなんですけれども、仙台をエルサレムとすると60キロ離れた港っていうとですね、だいたい石巻あたりになるんですよ。そういう距離感覚なんです。このテルアビブの丘から見た写真を今日の週報に載せましたけれども、どうですか、非常に風光明媚なところですね。これはですね、古来からの港町なんですね。ですから旧約聖書の中にもこの町の名前が出てきます。ソロモン神殿の建築材料としてレバノンの王様ヒラムにレバノン杉を注文したんですけれども、そのことについてですね、こんなふうに書かれているところがあるんですよ。ツロの王ヒラムの言葉なんですけれども、あなたの求められる材木はレバノンから切り出し、いかだに組んで海からヨッパに送ります。あなたはそれをエルサレムに運び上げなさい、という言葉が歴代詩篇の2章16節にあります。そしてこの町でいろんなことがあったんですけども、もう一つだけ挙げると、ヨナが神様からあなたはニネベに行きなさいって言った時に、やだって言って逃げようとしたことがありますね。それでタルシシ行きの船に乗ったというんですけども、タルシシっていうのは反対方向のスペインなんですね。スペインに逃れようとした、この船に乗った港がヨッパなんですね。まあ、そのようないろんなことがこの港町に起きたんですけれども、現代で言えばこのテルアビブというのはイスラエルの経済文化の中心地なんです。で、エルサレムを、まあ、日本の京都とします。そうするとテルアビブヤッファは、まあ、いわば東京みたいに行政とか経済の中心地だというふうに言うことができるわけなんです。このヨッパで今日の出来事が起きるわけです。こんなふうに始まっています。ヨッパにタビタ、これを訳すとドルカス、すなわちカモシカという女弟子がいた。数々の良い働きや施しをしていた婦人であった。ところがその頃病気になって死んだので、人々はその体を洗って屋上の間に安置したとあります。数々の良い働き、施し、この言葉遣いを見ると、なんかかわいそうな人がいるとですね、いても立ってもいられなくなる、そういういろんなお世話をした女性だったということがわかります。そして病気になって死んだというんですけれども、病弱になって短いうちに死んだという、突然死みたいな、そういう書き方がしてあるんですね。で、このところを読んで私は死ということを思わされたんですが、先週は受難週でした。そしてちょうどこのところ読んでいたときに、今使っているあの幸いな人ディボーション誌はですね、ヨハネ伝の19章30節のイエス様が十字架上で息を引き取る姿を描いているところがあったんです。それでこの息を引き取るって私たちは日本語で言うけれども、この当時はどういう表現をしていたんだろうというふうに思いました。それで見てみたらですね、この言葉は霊をお返ししたという表現が問われてるんですよ。霊を父なる神に返す、それが日本語だと息を引き取るという、なんかちょっと方向が逆な表現を私たちは使ってるなというふうに思ったんですけれども、でも同時に思い合わせたのは、霊を私たちは 神様からいただいて生きるものとなったあの創世記の箇所の言葉なんですね。主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその鼻に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなったという創世記の2章を7節の言葉を思い合わせました。この息がなくなると私たちは土の器に戻ってしまう。イエス様が十字架で息を引き取った時にまさしくそのことが起きたということをヨハネは伝えているわけなんですね。さてタビタに起きた、まあ、突然死なんでしょうね。で人々はこのように嘆き悲しんでいたというわけなんです。で38節にこのようにありますね。ルダはヨッパに近かったので弟子たちはペテロがルダに来ていると聞き、二人の者を彼のもとにやってどうぞ早くこちらにおいでくださいと頼んだ。前回これ見ましたけれども、そこで長い間中風にかかって苦しんでいたアイネアを癒したという噂が届いたんですね。それでペテロさんどうぞこちらの方に来てくださいというふうに人々を送って招いたというわけです。でそのタビタの死を痛み悲しむ人々の様子が39節に書かれています。そこでペテロは立って二人の者に連れられてきた。彼が着くとすぐ屋上の間に案内された。するとヤモメたちがみんな彼のそばに寄ってきて、ドルカスが生前作った下着や上着の数々を泣きながら見せるのであった。ドルカスが本当に人々に尽くしていた、その人が亡くなったということで多くの人が彼女の死を痛み悲しんでいたという様子が伝わってきますね。中にはこんなふうに質問する人もいたんじゃないでしょうか。こんなに良いことをした人がなぜ今死んだんですかというふうにね、ペテロに尋ねる人だっていたと思うんです。なぜ今。それに対してペテロがどう答えたのか書かれていません。まさかね、生きとし生けるものはいずれはいつか死ぬのですなんては悟ったようなことはペテロは言わなかったと思うんです。慰めにも励ましにもならない、そういう言葉を彼は言わなかったはずですね。イエス様も人々の死に遭遇しました。例えばベタニアのラザロの死の知らせを聞いた時にね、イエス様はヨハネによりますとやがてそのところに行って人々が嘆き悲しんでいるのを見て、イエスは涙を流されたとあります。ヨハネ伝の11章にある言葉ですけれども、イエス様も泣く者と共に泣き、悲しむ者と共に悲しんで、そしてこのラザの霊を呼び戻したんですね。そしてラザロが生き返ったというこの死人の復活の御業をなされたわけですけれども、ペテロもそのようにその場に居合わせた多くの嘆き悲しむ人と共に泣き、また悲しんで、そしてこんな風にしたというわけです。40節、ペテロはみんなのものを外に出しひざまずいて祈った。それから死体の方に向いて、タビタよ起きなさいと言った。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き直ったというわけなんです。この時にペテロがどんな祈りの言葉を発したのかここには書かれていません。でもおそらく前回私たちが見たように、アイネアに言ったようにペテロはこのように言ったんじゃないでしょうか。イエス・キリストがあなたを癒してくださるのだ、起きなさい、そして床を取り上げなさいとアイネアに言いましたね。この起きなさいというのは復活しなさいという言葉だということを私たちは見ました。そしてアイネアが起き上がった、これもやっぱり復活したという言葉が使われていることを見ました。だから復活というのは死からの復活だけを指す言葉ではないんですね。死んだような状態になっていたものがもう一度霊を与えられて本当の意味で生きるものになると、それが扱われているわけなんです。そしてここのところで40節から41節のルカが描写している言葉は一つ一つが医学的に見て非常に正確な順序で書かれているというんですよ。タビタよ起きなさいというと、タビタはまず目を開けたというんです。そして次にペテロを見た それから起き上がったというんです。そしてペテロは彼女に手を貸して立たせた。この立たせたという言葉もやっぱり復活させたという言葉なんです。この順序は非常に医学的に正確だと多くの仲介者が言っています。その時に発せられた言葉が、タビタよ、起きなさいという言葉なんですね。で、新約聖書はギリシャ語で書かれているわけなんですけれども、新約聖書を現代のイスラエル人が分かるように現代ヘブル語に訳したものがあります。それがね、非常に興味深いんですよ。タビタよ、起きなさい、ここをタビタクミと訳してあるんです。タビタクミ、どっかで聞いたことないですか？イエス様がかつてタリタクミと声を発したことがありますね。あれと一文字違いなんです。タビタクミ、タリタクミ。マルコ伝の5章22節から42節のところで、街道塚さヤイロの娘が死んだので、ヤイロはイエス様をどうぞ来てくださいと招いたということがありますね。で、イエス様が行く途中に、あの12年間長血患いのしていた女性がイエス様の御衣の房に触って癒されたということが起きたんですけども、イエス様はやがてその後街道塚さヤイロの家に行きます。そしてこの少女にタリタクミというふうに言ったと、マルコ伝の5章41節にあります。これは少女よ、さあ起きなさいという意味ですけども、タビタクミ、タリタクミ、実はイエス様がその言葉タリタクミを発した時に、そこにペテロもいたんです。そしてそのイエス様が死人を復活させる、その御業を成しているのを目撃しているんですね。これだけではありません。イエス様がその他にも多くの奇跡を行いましたね。生まれつき 足が不自由だった人とか、目が見えない人にも癒していきました。そういう一つ一つの出来事の時にペテロがいるんです。で、それをずっとつぐさに目撃していったペテロは、この方こそキリストだ、イエス様こそキリストだという確信を強めていったはずです。でもどうでしょうか。その後で、先週の金曜日、最後の晩餐を記念する日でしたけれども、その後ゲッセマネにイエス様とその弟子たちが行きましたね。で、ゲッセマネでイエス様が逮捕される時、ペテロをはじめとする弟子たちはイエス様を見捨てて逃げました。ペテロはやがて裁判の席に忍び込むわけですけれども、そこでイエス様を3度否認したと書かれています。この否認というのは、私はイエスを知らないと、そんな男知らないという非常に強い否認の言葉です。3度も否んだわけです。これは裏切りですよ。ユダだけじゃないんです。弟子たちもイエス様を裏切ったわけですね。そのことはペテロにとって大きな後悔の念に打ちひしいだと思います。やがて日曜日に主が復活した、その時のことがですね、マルコ伝にこんなふうに書かれているんです。週の初めの日の朝早く、イエスはよみがえってマグダラのマリアにご自身を表されたとありますけれども、マリアは弟子たちがいるところに行って伝えたんですね。ところが彼らはイエスが生きておられることと彼女にご自身を表されたこととを聞いたが、信じなかったと書かれています。この後、そのうちの二人が田舎の方へ歩いていると、イエスは違った姿でご自身を表された。これはエマはへの途中の出来事ですけれども、この二人も他の人々のところに行って話したが、彼らはその話を信じなかった。弟子たちもイエス様の復活のことを信じなかったというんです。さらにこのようにあります。その後イエスは11弟子が食卓についているところに現れ、彼らの不信仰と心の固くななことをお責めになった。彼らはよみがえられたイエスを見た人々の言うことを信じなかったからである。マルコ伝の16章には、信じなかった、信じなかった、信じなかったという言葉が3回も書かれています。そのように復活というのは本当に信じがたい出来事であったんですけれども、それにしてもですね、彼らは復活ということを信じなかったと書かれているわけなんです。そしてその心は深い深い 残機の念、後悔の念に沈んでいたと思うんですね。でも復活の主がご自身の手と足を見せて本当に復活したということを示した時にですね、弟子たちの心に本当に大きな悔い改めが起きたと思います。その中でもペテロのあの3度の否認、これは彼にとって大きな大きな引っかかりだったと思うんですね。そして後悔の念だったと思うんですけれども、イエス様はどうでしょうか。復活した主イエスはペテロに、あなたは私を愛するか、その3度の否認を打ち消すように3度あなたは私を愛するかと言って、ペテロがそれに対して、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知ですと、あの3度の会話を持ってですね、イエス様は3回とも私の羊を養いますと言われました。後のことを頼んだというふうに、牧会委任を受けたというふうに言われますけれども、その復活した主イエスが弟子たちに言ったことがヨハネ伝の中にこのように書かれています。イエスはまた彼らに言われた。安かれ父が私をお使わしになったように、私もまたあなた方を使わす。そう言って彼らに息を吹きかけて仰せになった。聖霊を受けよと言っています。息を吹きかけたんです。そして聖霊を受けなさいと、ちょうどあの土の器に神様が息を吹き込んだように、聖霊を受けなさいと言ったんですね。ここから分かるのは、人を内側から生かすのは主イエス・キリストの息吹だということです。霊だということです。そしてその霊が私たちを生かすんだということなんですね。復活の主が弟子たちにそのことをしてくださったわけです。今回のイースターで私が強く思わされたことはですね、復活というのは死んだ人の復活だけを表すんじゃないということです。いろいろな形の復活が聖書の中に書かれているということを思わされました。中風で寝たきりだったアイネアを癒したときに復活したという表現が取られていましたね。そのように死んだような状態の人が霊の息吹を受けて、そして主の御業として復活していく。イエス・キリストがあなたを癒すのだというふうにペテロは言っています。そのように死んだも同然の状態のものが生き生きと生きていくこと、これを復活と呼んでいるということです。その他にも生まれつきの目の見えない人とか、それから歩けない人が歩けるようになったとか、その時にもやはり復活、死んだも同然の状態の人が生きていくことを聖書は復活というふうに呼んでいるということは、すごく印象的に今回思いました。で、ここに共通点が2つあると思います。それは復活は主イエスの霊が吹き込まれて起きる霊の働きだということですね。ペテロが生かすんじゃないんです。イエス・キリストがあなたを生かすと言われていますね。それからもう一つの点は、一度死ななければ復活はないということです。私たちは自我に死んでイエス様の霊を受けて、そして復活していくということなんですね。そしてその本当の意味の復活が、パウロはこのようにコリント書の中で言っています。しかし事実、キリストは眠っている者の初歩として死人の中からよみがえったのである。それは死が一人の人によって来たのだから、死人の復活もまた一人の人によって来なければならない。アダムにあって全ての人が死んでいるのと同じように、キリストにあって全ての人が生かされるのである。眠っている者の初歩としてイエス様が死人の中からよみがえった、永遠の命に生きるということが、イエス様はご自身の復活を通して私たちに示してくださった。その方が死んだも同然の私たちを本当の命に生かす方だということを言っているわけですね。このように一度死んだ者が本当の意味で生きていく、そのことを聖書は復活と呼んでいるということなんですね。昨日非常に嬉しいことがありました。というのは、長い間教会学校が子供が来ないので、事実上 開けない状態でいたわけですね。で、皆さんにもお願いしましたし、私と家内もどうか子供が来ますようにというふうに祈ってたらですね、昨日二組の子供が来たんです。もう私の膝にまで上がってね、すごく嬉しかったんですけれども、その子供たちとのこんなふうな会話が昨日あったんです。家内がね、明日はイースターだからおいで、イースターって知ってるって聞いたんですよ。そしたらね、ある子が、知ってるよ、キリストが復活した日だよ、幼稚園で聞いたもんって言うんですね。幼稚園教育素晴らしいなというふうに思いました。で、私がね、じゃあ今日土曜日だけど昨日の金曜日に何があったか知ってるって言ったら、知ってる、キリストが死んだんでしょって言うんですよ。よく知ってるねって言ったら、次の言葉が素晴らしかったんですよ。だって復活って一度死なないと起きないでしょって言うんですね。分かってるなこの子、今日来るかどうか来るかもしれない、楽しみにしているんですけれども、子供は分かってるんです。一度死なないと復活は起きないというのがね、分かってるねこの子というふうに思いました。今日は復活の信仰という主題でお話ししましたけれども、復活というのは死んでいたものが新しい命に生きるものとされることというわけですが、ただ復活にはいろいろな対応があるということですね。でも一つの共通点があります。御霊を吹き込む主イエスの御業であるということです。死人の復活の初歩として永遠の命に復活したイエス様は現代の私たちにこう言っています。起きよ、起き上がって生きよと言っています。誠の命に生きるものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の主神様、贖いの十字架を担ったイエス様は永遠の命への初歩として2000年前の今朝復活なさいました。罪の中で死んだように生きていた私たちに新たな御霊を吹き込んでくださり、起きよ、起き上がって生きよと呼びかけてくださいます。愛され、罪許され、生かされている者として、私たちも主の愛に生きる者とさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
Oh.